さまこんにちは。未来の百姓ポッドキャスト、司会の別所あかねです。このポッドキャストは田舎と都会に橋を架ける新しいライフスタイルの提案に向けて、ゲストの皆様に様々なテーマについてお話ししていただきます。人間と自然が共にあるコミュニティでの生活、脳のある暮らし、そして食を通じた命のあり方を、ゲストの皆様の経験や発見を通じて紐解いていきます。第4回のテーマは、人々をつなげる技術、 Technologies to Connect People。 ゲストは三重県伊賀市から伊賀ベジタブルファーム代表の村山邦彦さんをお迎えします。横浜市出身の村山さんは、伊賀という地でオーガニックファーマーとして働く傍ら、新しい生産と流通のあり方をテクノロジーと人とのネットワークの開発を通じて地域に提案しています。今回のインタビューは前編後編に分けてお届けしていきます。前編はネットワークを作る育てる Building and Maintaining the Network をテーマに、村山さんの取り組みについてお話を伺いました。インタビューの途中に外線車の音が入っており、聞きづらい部分がありますので、あらかじめご了承ください。こんにちは。本日は三重県の伊賀市に来ております。本日は村山さんにゲストをお迎えしております。村山さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
簡単にまず村山さんの方から自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね、伊賀ベジタブルファームという会社をやってます、村山と言います。本当にいろんなことをしているので、何から紹介していいかっていうのも正直考えてしまうところもあるんですけど、はい、ざっくりした流れでいきますと、基本的には有機野菜なんかを作っている生産者をもともとやり始めまして、それから今はその地域の生産者たちと一緒にそうした野菜なんかを売るための流通の仕組みを作っていっていると、そういうのをこの地域でずっとやってきています。で、今はですね、まあその単純に作ってそれを売るっていう、まあそれはもちろんそうなんですけれども、それだけではなくて、まあそれをやってる中で見つかってきたノウハウとかシステムとか、そういったものを他の地域でも使ってもらえないかなということで、そういうノウハウとかシステムとかを各地で一緒に連携して作っていこうみたいなことを、まあ進めていると、まあ大まかにはそういう感じの仕事をしているという感じですかね。
ありがとうございます。結構コンセプトがユニークというか、まあ、食のシステムを、村山さんの方で作ろうというふうにしてるんですけど、その、なんかコンセプトのユニークさというか、どういうイメージでやっているのかっていうのもちょっと教えていただいてもいいですか？
そうですね。まあ、これお聞きになられて皆さんどういう形で、その、皆さんの食事されてるかわからないですけど、通常世の中で、まあ、僕、まあ、野菜を作ってるんですけど、野菜がどんな風な経路で皆さん買われてるかって、あんまり意識されることないんじゃないかと思うんですけど、やっぱ、多くの場合は、今まで通りであれば、地域の農協さんみたいなところが、産地みたいなのがあって、そこが荷物を取りまとめて、そこから市場ですよね。各地に、まあ、豊洲とか、京都、大阪の本庄とかありますけど、そういうところの市場に集まってきて、はい、それを卸の市場から、各スーパーマーケットとかが買って買うみたいなことが、まあ通常そういう割と出来上がってるシステムがあるんですよね。
確かに。はい。
ところが、まあ私みたいな新規就農者が多いんですけど、その有機農業とかっていう、まあ化成肥料とか農薬を使わないというような形でされてる農業ですけど、こういう農業の場合は、今言ったような通常の仕組みの上に乗らないような、要するにちょっと独特のこれと違った仕組みで動いていて、で、多くの場合は、宅配業者さんとか、そういうところと契約してですね、年間で届けるみたいなことをやってるんですけど、まあ僕がやってきたのは、まあ 市場とか農協っていう既存の大多数の人たちが野菜買ってる仕組みと、はい、それから今、雪農業っていうちょっと独特の、その、なんていうのかな、ガラパゴスっていうか、
なるほど、はい。
通常と違う独立して、独自進化を遂げてきたみたいな、はい、そういうシステムがあるわけですけど、これを、ちゃんと橋渡しして、まあ、雪農業を例えば日本に広げようって言葉で言われることは多いんですけど、
そうですね。
実際はその、はい、その、ある種ガラパゴスでやってた仕組みと、その、今までの既存の仕組み、これをうまく橋渡しをして、ちゃんと動くような仕組みを作らなきゃいけないということで、
はい、
まあ自分が生産やって流通やっていく中でいろんな課題にぶつかる中で、
はい、
今言ったようなその二つの全然離れちゃったものじゃなくて、
はい、
その仕組みをつなげていって、動くような形にできないかなと。まあそんな、まあそういうことによって今までの既存の流通がなんか有機っぽいものになってたりとか、
なるほど。
あるいは有機でやってて、なんかすごいもっと根性だけでしょ、はい、やってましたみたいな人が、ちゃんと安定してその流通に接続できるとか、はい、なんかそういうふうなことにつながればいいなと思って、まあここまで、まあいろいろトライしてきたというか、そんなことをしてきた感じですね。
確かにその、ご自身も新規農家としていろいろやられてきてっていうことで、なんか簡単にこれまで簡単にどういうことをしてきて今に至っているというか、新規収納をやってみようって思ったんですか？
農業始めた動機的なことですかね。
はい、そうです。
そうですね。まあ、いろいろ思ってたことはありますけど、大きくは二つですかね。
はい。
一つは、割と、その、ちゃんとした理由みたいな話になりますけど、もともと環境問題とかエネルギー問題とかそういうことを、まあ、特に言われ出した時期に僕もその仕事をしてたんですけど、
はい、
その中でもとりわけそのエネルギーが、石油がなくなるからやばいぞとか、
はい、
そういう話の中で、新エネルギーの開発みたいな仕事を直前はやってたんですよね。
はい、
その中で、まあじゃあ、僕が感じてた矛盾っていうのは、まあ、燃料電池っていうものの開発をやってたんですけど、はいはい、そういう新しい技術をどんどん開発していって、まあ、なんちゅうのかな、みんなが生活のスタイルも変えずに、エネルギーだけ必要だからどんどん作らなきゃとかいう形で、新しいエネルギーを誰が作ってきて、はい、じゃあ作りました。じゃあ生活はそのままだけど、維持できた、みたいなっていうよりは、なんか世の中全体が、まあ、僕エネルギーの勉強結構してたんで、だんだん化石燃料とか、まあ、原発の問題も後からですけどね、
はい、
ありましたけど、いろんなことが起こるんじゃないかなと思って、まあ、エネルギーとか環境とかの観点から、どっかで大きな変化が起こるだろうと。そういう意味で、自分も何かその変わる方の新しい形に何か取り組まなきゃみたいなのが、
はい、
一つのかっこいい大きい方の、
はい、
理由かなと思います。はい、で、もう一つはですね、もうちょっとパーソナルなっていうか、
はい、
自分の個人的な思いとして、やっぱりなんか、なんでしょうね、会社で、割とちゃんと上々の普通の機械メーカーみたいなところに勤めてたんですけど、
はい、
やっぱなんか枠に入って生きてるのが合わんっていうか、
あ、そうなんですね。
やっぱりなんですかね、その会社で、まあ、ちゃんとやってましたけど、
はい、
やってましたけど、やっぱりなんていうか、自分のリズムで特にその、やっぱりなんか言葉、っていうより、体とか使って、ちゃんとなんていうのかな。自分の生きてるリズムみたいなのを大事にしたいな、みたいな思いもやっぱりあって、
はいはい、
なんていうかその、頭と体がバラバラじゃなくて、なんかちゃんと繋がってる状態で生きてたいな、みたいな。その、自分のリズムを見直して、それのフィットしたような生き方をライフスタイルとしてみたいな、みたいな。多分なんかその、大きい建前と、自分の、もうなんか体どうにか、っていうか生きてるリズムをどうにかしたいみたいなのと、両方なんとなく感じながら、最初は始めたのかなと思います。
そういうことなんですね。じゃあもう本当にじゃあ、いざやってみようって思う。本当のきっかけというかはどういうものだったんですか？なんか、イベント
が。本当のきっかけですか？まあ、自分で決めたんですけど、
はい、
まず会社を辞めちゃった時、まあ、ちょうど30ぐらいだったんですけど、
はい、
会社を辞めちゃった後は、実はあんまり考えてなくて、その時はもうなんかとにかく疲れたみたいな、
はい、
4年ぐらいしか勤めてないんですけど、所詮。すごい開発で一生懸命仕事して、
はい、
なんかもう、ああ、疲れた、もう組織とか嫌だと思って、パッと離れちゃって、それで、なんか結構半年ぐらいはバックパックしょってうろうろしたりとか、ただダラダラしてたりとか、
はい、
まあそのうちちょっと、まあなんかいろいろ、文章書いたりとか、ちょうどホームページが始まった頃だったんで、そういうことをしたりもしてましたけど、
はい、
なんですかね、いろいろ、考えていく中で、 何したらいいんだろうなって、まあ、結局、まあ、あ、そっか、一番大きいきっかけはね、はい、僕の同級生の子が一人、
はい、
雪農業研究会っていうのに入ってて、
はい。
で、寮に住んでたはずなんですけど、その裏に勝手に畑を作って、
はい、
なんか自給自足するとか言ってた変なおかしな友人がいて、
はい、
でそれがすごい説得力妙に持ってて、で、辞めた後どうしようかなと思ってた時に、その彼が、いいぞ、雪農業いいぞとか言って、
なるほど。
なんかそれでちょっと考え始めたのかなって今思うと、ありますね。で、実は彼はその後僕が実際農業始めた後、半年後ぐらいに一緒にジョインして、
はいはい、
スタートの1年ぐらいは、一緒にやってたっていうのが、そういえば今思い出した。
あ、そうだったんですね。なるほど。同志のようなものが、
はい。彼はそう、なんか科学分析の博士号まで持ってる人だったんですけど、
すごいですね、
直前は一緒になんか、学校で理科の先生みたいなことをやったりもしてたんですけど、はいはい、まあなんかやろうかって、これからの時代
は。先生もやられてたんですか？
はい、すいません。そのエンジニアを辞めた後、はい、1年ほど、理科の先生、物理の先生を、
はい、
京都の方の高校でやってた時が ありまして、はいはい、その時にその今言った彼と同僚で、彼が化学の先生で、僕が物理の先生で、その中でいろいろ話す中で、いやもうこれ受験勉強とかずっと言ってても、あ、帰るのこんな、みたいな。それで嫌でやめてんのに、みたいなんで、どうするみたいな中で、別に先に仕組んだわけじゃないけど、僕がもうなんか、会社辞めて、学校もちょっと行ったけど、今更みんなこう、レールに乗せて、受験勉強通してみたいなのが、まあすごい進学校だったんで、
はい、
これももう違うやろうなとか思って、うん、なんかしたいなと思ってる中で、まあ考えていって、
そういう。
で、やっぱりなんか自分の足で立ってたいとか、さっき最初言ったようなイメージで農業世界入ってきたのかなと。
そういうことだったんですね。
思いますね。
伊賀にされたっていうのはどういう理由だったんですか？
ああ、それはもう本当巡り合わせで、
はい、
その、そうですね。つながりから言うと、
はい、
僕のその、まあ、その友人、同じような感じの友人の一人が、
はい、
雪農業研究会、まあ、二人同じだったのかな。そこの、その講師の先生が、なんか変なぐーたら農法のすすめとかいう本を書いて。
ぐーたら農法ですか？
かなり変なおっちゃんだったんですけど、
はい、
その人が、まあ、あんまり名前言わない方がいい。その先生、が、講義に来るっていうのが、その、伊賀の方で、
はい、
その、愛農学園っていう農業団体のところで講師をするよって話があったんで、はいはい、まだちょっと聞きに行こうということで、そこのセミナーを受けたのが、まあ、その伊賀という場所で、
はいはい、
で、そこで人のつながりができていったので、まあ、なんか結果的に、いろんな人がつながってって、まあ、半年ぐらいいろいろどうしようかなと思ってる中で、最終的に移ってきてここでやろう
って。そういうことだったんですね。
感じですね。
なるほど。あ、伊賀に初めて来た時ってどういう印象でした
か？だから、あれですね、農協研修会みたいな10日間の泊まり込み講座で初めて来たんですけど、はいはい、なんか結構山奥ですよね。だから京都からその時行ったんで、電車で、いや、いくつ山抜けんのこれとか、
み
たいな感じで、何もなくなるぞ、これみたいなところで来て、で、なんかちょっとその農業団体がやってたセミナーだったんですけど、そこ自体もなんかちょっと浮世離れしてたから、なんか、なんでしょうね。なんかちょっと違う世界に来たみたいな感じ、その時は。
価値観が結構違ってたみたいですか？サイクルが違ってたみたいな。
そうですね。その直前はだからなんていうか、そうですね。なんか農業の世界ってやっぱその当時あんまり知らなかったんで、
はい、
なんかどっぷり農業の世界みたいなのは、なんかすごい、なんかファンタジー的な感じに思ってたし、なんかその自分が最初にその世界に入ってるから、なんか伊賀っていう地域そのもの、まあ後になったらいろいろ分かってきましたけど、
はい、
なんかまあちょっとなんか、キラキラ感というか、おいいぞ、田舎に来たぞ、みたいな感じがあったかもしれないですね。はい、まあ、ちょっともうすごい昔なんで、もだいぶ、視線度が落ちてると思うんですけど、そういう感覚は。
そうだったんですね。なるほど。で、新規の、新規収納で始められた時って、
はい、
どういう風なステップ踏んでったんですか？
ああ、なるほど。結構2段階、3段階ぐらいあるんですけど、はい、新規収納しようと思って、はい、最初の半年かもうちょっとぐらいは、最初からなんか農業で食ってこうっていうほどなんかあんまり考えてなくて、
はい、
最初はなんか農的な暮らししながら翻訳とかでも食えたらいいなとか思ってて、
はい、
で、その中の延長で、まあ、さっき言った講座を今で、はい、受けたりしながら、
はい、
だんだん自分の気分が乗ってきたんですけど、
はい、
最初の半年ぐらいは、うろうろしながら、どうしようかなって考えてた感じで、
はい、
その中で、まあ、3、半年ちょっとしたぐらいで、伊賀にある、ちょっとなんか変わった、共同体みたいな感じのを張っているような、
はいはい、
農業者の人たちの仲間があったんで、はいはいはい、最初はそこに入ってきたのかな。で、まあ、3ヶ月か半年くらいそこではやらせてもらってたんですけど、なんかやっぱ結構農業って大変だなって分かってきたっていうか、食えるもんじゃないな、みたいになって。
そうですか。
で、まあ、当時、その当時は、もうちょっと一緒にやってこうみたいな人といたんで、で、子供が生まれることになったんですね、はい、その時ね。それで、いや、これやばいっていうことで、ちょっとどうしようって思ってた時に、はい、その後で、後の師匠になる人に会って、
はい、
その人がやたらちゃんと稼いでいって、
ああ、そうです
ね。家計で2000万ぐらいその当時で売ってたのかな。はい、収入でも1000万ぐらいある農家さんで、はい、なんか腕がすごいしっかりしてて。
なるほど。はい。
で、まあ最初どうしても頭の中で有機農業とかそういう、いい、かっこいい農業やりたかった。んですけど、その師匠、後から出会った師匠は、もともと観光栽培っていうか、普通の農業をやってて、途中から有機に切り替えた人で、
そうなんです、
ね、基本がすごいしっかりしてたんですよね。はい、なので、そこに、聞きに、話聞きに行ったら、すごい技術的にロジカルなこと、僕も、バックグラウンドがエンジニアとか、すごいサイエンスの人なので、
はい、
まあ、言葉はなんていうか、自分オリジナルの経験的な言葉なんだけど、はい、全部すごく理にかなってたりして、あ、これは腑に落ちるわ、みたいな感じで、あ、この人師匠だなと思って、頼みに行って、
はい、
そこで1年ぐらい研修したのかな。
はい、
で、その人は、まあ、今、有機関係とかの通販、宅配業者さんとかですけど、はい、そこの契約してる、結構全国でも有名な方だったんで、そこで各地の生産者の方が来て勉強会したりとか、
はい、
そういう刺激をもらいながら、最初はなんていうかもうちょっとこう、夢物語とか、
はい
こう
はい、
コミューンみたいななんかなんていうかな、はい、みんながこう、笑ってニコニコ生きて乗ってますみたいな、
そんな世界を、ね、そのイメージ
妄想してたけど、はい、いや、なんかその人とか言ったら、いや、農業はすげえプロのガチの仕事だみたいな感じで、しかもなんかその代々、親の代からやっぱりちゃんと農業やってた人だから、すごい、あ、農業ってなんかこれ、技術としてかっこいいなみたいな感じで、
はい、
で、かつ全国の結構トップレベルの人が来たりしてたから、はい、いや、なんかこれ、かっこいいじゃん、これ、みたいな感じになって、
面白いですね、
思考を切り替えてって、そこで勉強させてもらったって感じ。
ここで結構なんかこう、転換があったというか、発見があったんですね。
そうですね。で、そこは、やっぱり食えてた理由は一つは、やっぱ年間ごとの契約みたいになっていて、1年間を半年ごとかな、
はい、
もうこの作物作ってくださいっていう形で、割り当てて、トマトだったら、例えば何トンとかっていうのを何週の時にいくつ出してください。
はい、
結構、緻密な、こう、作付けプランとかって言うんですけど、はい、それはもう、売り先と一緒に決めてるんですよ、
はい。
だからもう自分で僕が収納した時は、その師匠のところの、売ってる会社さんが先回りして、収納する半年前から僕は売ってる状態で、それでもう技術だけ磨いて、とにかく先に売るって言っちゃったんだから作れみたいな感じで。
なるほど。あ、そういうこと
ですね。いろんな人に聞きまくりながら、基礎のを作って、
はい、
なんでまあ、割と1年目から、そういう意味では、まあ、そんな農家も知れてますけど、社員収納としてはまあ、はい、まあ、なんか多分500万くらい売ったので、
あ、
ま
あ
なんか食えるっていうところまで、
なるほど。
持ってきた感じだったのかな。
最初のその、やってた時っていうのは、いわゆるその、買い手、買ってもらう人の顔はあんまり見えてなかった中で、その契約できる人が、できるようになると、やっぱりこう、意識的にも変わりますか？作るとき
は。ああ、でもね、契約、相手、顔が見えるって言っても、やっぱ会社さんだったんで。
あ、そうですね。
ただまあ、その時はやっぱり、その、ね、あ、約束してくれてて、で、少なくともその、バイヤーの人っていうか、
はい、
その産地担当みたいな人がいるんで、
はい、
そういう人とはね、割とよく喋らせてもらったりするんで、
は
い、まあ、ニーズは分かってて、かつ基本的にその、師匠のところで、日々やってたプロセスをそのまま自分のところにこう移植してくれば売れるみたいな状況だったから、
はい、
なんていうのか、その、やっぱ農業って本当後から分かってくるけど、
はい、
その売り先作って自分でそのための生産システム作ってって結構大変なんで、
はい、
当時はそういう意味でその師匠のやり方を基本的にはコピーして、ちょっと自分でちょっとだけアレンジして、
はい、
で販売先もそこのおこぼれをちょっともらうみたいな感じで入ってたから、まあ運が良かったっていう、ことでしょうね。かつ、だいたいそういうとこって契約の枠が、だいたいいっぱいいっぱいで、みんなやりたいけど、
はい、
奪い合ったりしてたりすることもあるんですけど、
はい、
ちょうどその師匠のところで、喧嘩別れして離れちゃった人がいたりして、
あ、そうなんですね。
じゃあ俺の枠があるみたいな。もう本当、運だった。
そうですね。本当にじゃあ師匠っていう感じですね。
その時はまあ、そうですよね。まあ、後にはちょっとその辺が逆にカチカチすぎて、喧嘩別れする原因になったみたいな、報道もあるんですけども、当時はすげえありがたくて技術は教えてくれるし、いや、ね、なかなか儲かってるのかっていないですから、儲かって、今もレクサスとかもあんまり言うと怒るんですけど、あ、すごい、農業ってこういうこともあるんだ、みたいなことを思って、で、教えてもらってから、その、 全国の生産者さんからもいろいろ学べて、こんないい巡り合いはなかったって、ある意味では感謝してたのかな。
そうだったんですね。
思いますね。それがスタートの頃ですね。
すごい。なるほど。じゃあちょっと今、現代に戻ってもいいですか？
はい。
今、現代で、今本当、今まさにやってらっしゃることって、今までこう、やっぱ新規収納で自分自ら、ご自身でも農家もされてきたと思うんですけど、今ってこう、システムを作る方を結構、集中してやってるっていうような印象があるんですけど、それちょっと教えていただいてもいいですか？
そうですね。ちょっとステップがだいぶあるんで、はい、どういう感じで行ったらいいかと思いますけど、自分の中ではですね、はい、まあ、最初その契約栽培で、東京の方の販売会社さんとか、はい、業者さんに、はい、まあ、ずっと作って売るということをやってたんですけど、だんだん傷がついてくると、まあ、地域の人たちで有機やってる人たちのネットワークが、
はい、
収納して3年目ぐらいに動き始めて、そのネットワークの中で他の人の状況とかも大体見えてくるわけですよね。だから最初はなんていうのか、自分作ってる人と自分のグループと東京の販売会社さんみたいな世界しかなかったんですけど、はい、地域に似たような人たちが結構いて、あの人たちまた別の販売先とかとやってるのもあったんですけど、はい、なんか、やっぱりそれって、緩いけど、雇われサラリーマンみたいな部分でもあって、そうじゃなくて、なんかその人たち生産者同士で話し合ってるうちに、なんかみんなで横で繋がって、はい、自分たちの側でもっとこう、ちゃんとグリップしてというか、必要なものを揃えて、必要な時には助け合ってとか、
はい、
そんな仕組みができるんじゃないかなっていうことを、まあ妄想しだした部分があって、はい、単純に東京の会社さんと、それにサプライヤーとしてぶら下がってる生産者っていうよりは、はいはいはい、自分たちでこの地域で何やりたいか、ちょっと地域のそれぞれの生産者がもうなんかお互い関せずみたいな感じで、うん、売り先だけと付き合ってるみたいなところから、ちょっと脱して、
はい、
一緒に技術磨いたり、まあ、技術に関しても、まあ、雪農業ってどうしてもその経験と勘っていうか、
そうですよね。
学んだ人だけが偉いみたいな、なんか経験だけが貴重だみたいになりやすかったのを、はい、まあ、僕、ある程度科学っていうか物理とかいろいろやってきた人間なんで、はい、ちゃんと理屈をつけて測定したりなんだりっていうのをすごくちゃんとやりたかったんで、はい、まあ、そういうのもみんなで技術をこう共有したりとか、そういう仕組みをなんか作れたらいいなっていうことを言ってる中で、はい、まあ、だんだん、ただ作って売りゃいいやっていうところから自分が変わっていってしまって、はい、で、まあ今、システムって言うとすごく IT とか技術っぽい話ですけど、まあその、作る仕組み、それから取引する仕組み、はい、まあそれで、ね、販売会社さんだけと付き合ってる時ってあんまりそんなこと考えなくていいけど、
はい、
実際に世の中の人と、どういう形で物を作ったら流れていくのかって、そこって、まあやり始めてだんだん分かってきて、すごく複雑なんだなって分かってきたんですけど、はい、まあそのプロセスを、経てきたというか、単純にそのね、会社でサラリーマンみたいに作って売ってだけで、それで人生終わるのも見て、はい、そのために俺会社辞めてわざわざこんな世界来たのかって言ったら、いや、多分そうじゃないな。なんかもっと本当に考えることがあったはずだみたいなのもあって、はい、で、まあ、ちょっとぐーっと現代まで戻ってきて、今何してるのっていうと、やっぱ各生産者さんとか、まあちっちゃい、まあ、大きい東京の会社さんとかだったらいいですけど、はい、小さいちょっと田舎の方の飲食店さんとか、小売りの八百屋さんとか、はい、そういう人ってやっぱりそれぞれ、なんていうのかな、売り先がもう全部預けてりゃ安心みたいな、そういうサラリーマン的な生活と全然かけ離れていて、お互いいつ何があるか、不足するか足らなかった、できた、できなかったみたいなことって、もうバッシャバシャのカオスになってるんですけど、そういうのを少しずつ情報をお互いがちゃんと、見れば、お互いの情報が分かって、
はい、
で、なんかそれを覗き合えれば、うまく、協力し合えるとか、そういうことをできるんじゃないかなっていう、そのための基本になるようなインフラ作り、みたいなことを、まあその流れの中でしてきたと。はい、で、今はそれをどんどん深入りしてやってるっていう感じですかね。
すごい。じゃあ、例えばこう、ある農家さんが作って売ってるのを他の農家さんも見れるっていうことなんですか？
理想的にはそうしていきたいと思います。はい、ただ、なんていうのかな、テクノロジーだけではそれってすぐできるはずなんですけど、
はい、
そこってまあ感情も含めて、で、農家の人ってどうしてもお互い、こう競争じゃないけど、はい、疑心暗鬼になりやすい部分とかもあるし、はいはい、 これ変な話ですけど、はい、その生産者のグループのみんなでどうやって一緒にやっていけるかみたいな、はい、ファシリテーション的なことはよくやってきてるんですけど、はい、あのみんなのそれぞれで一緒に集まって技術を勉強しようっていうのは割とすぐにできるんですよ。
あ、そうなんですね。
みんなすごく技術を学びたいし、スキルアップしたいんだけど、じゃあ一緒に売ろうって言った途端、みんななんか何も言わずにじりじり後ろに下がって誰もいなくなるっていうのはすごいよくあるパターンで。
そうなんですね。
いや、やっぱだって俺だけ売りたいじゃんみたいなのがあるから、それを本音になり出すと、やっぱちょっとずつなんかあれ気づいたら誰もいないじゃんみたいになりやすくて。だけど、今僕がやろうとしてるのは、そこをなんていうかその、できるだけその、なんていうのかな、競争するじゃなくて、ステップの段階から、生産のレベルから何に作っててとかっていうのを、まあ、まずはこう、お互い知ってて、まあ、見せてもいいか、みたいな関係を、技術とかの勉強が大体先にあるんですよ。
はい。
なんで、先に技術の勉強とか、経営、このツール使うと早いよ、みたいなのを、だんだん関係を作っていって、その中で、じりっとちょっと一歩踏み込んで、いや、じゃあちょっと年間の売り上げとか、あの、利益とか共有しようか、とかいう話を、
そういう
だんだんしていって、いや、まあ、これ、もうちょっとあっちに売った方がいいんじゃないとか、はい、あの、割とベテランで本当に経験積んでるいい生産者とかは最初からすぐ教えてくれるんですけど、はい、でもなんかこう、新規就農者とか、ちょっと疑心暗鬼になっちゃってる人って、やっぱそのすごいバリアが高いんで、
は
い、
そうですね。
まあ、だからちょっとその、少し心にゆとりのある人とか、技術的にちょっとシニアな人が、少し前に出て、
はい、
それで自分たちがそういうふうにお互いでシェアし合っているみたいな状況を作っていくと、徐々にできるみたいな。
は
い、まあ、一石一鳥でこれ全部僕できてるみたいな偉そうなこと言うつもりないですけど、そういう経験をいくつも重ねながら、まあ今ちょっとそのみんなの情報をオンラインでクラウドとかに共有して、それをできれば、できるだけ広い方がみんなで、その、例えば、毎年例えば、誰々さんのトマト作って、誰々さんのトマト作って、誰々さんのトマト作るから、
はい、
この時期になるとみんなで一斉に他の。
そうですよね。
もう本当によくある話なんですけど、
そうなんですね。
なんでみんなトマト作るんだ、アホみたいな。知らないで蓋開けてみたら、ボーンみんなでしてるみたいな。
みんな作ってるっていう。
アホかって思うので、だったら最初からそれいくつ作ってるっていうのを見せて、いや、親の人もそれをちゃんと見れるようにしておいて、
そうですよね、
あらかじめ備えてればできるはずでしょうみたいなのを、もうみんなでこうカード見せないようにするみたいなことをしちゃうと、
なるほど、
そうか。やっぱり、なんか、そこに風穴開けて、
はい、
ちょっとずつ行く。だけど、それってなんか、ただ儲けようみたいなんだと、やっぱなんか起こらなくて、先に、あ、なんだ、お互い技術交換して、まあ、まあじゃん、みたいなのが生まれてこないと、
はい、
なんか、まず前提が立たないっていうか、
は
い、そこがすっごい時間かかるけど、まあ、そういうことやってるのかな。
すごい。あ、じゃあ本当にその、本当に人間関係、まあ、農家さん間の人間関係を作るために、本当に小さいステップを、少しずつ作って近づけていく
と。そうですね。ただまあ難しいのが、まあなんていうのかこれ、
はい、
あの、
あ、じゃあ、あの、これ今までそのやってきた技術のワークショップというか勉強会とかも、やっぱりこう人間関係をこう近づけるためにやってきたっていうようなことなんですかね。
まあそう。まあ、で、はっきり言っちゃうと、多分、そういう計算は後ろにないことはないというか、あるんですけど、
はい、
ただ、やっぱり自分自身も単純にやっぱ技術とか学び続けたいっていうか、
あ、
まあ、生産者の人もそうだと思うんですけど、
はい、
やっぱり自分たちがやっている時に日々いろんな課題にぶつかるのを、やっぱり技術とかを学ぶと、
はい、
あ、これこうすればよかったんじゃなんだ、みたいなのってすごくいっぱいあって、
はい、
で、あるいはその、ね、科学の、その、ちゃんとしたロジックが分かると、
はい、
いや、なんだ、このパターンでいいんじゃん、みたいなのが分かるのが
あ
って、
はい、
それをやっていくこと自体はすごく、もともといいんですよね、
はい。
で、なんかそういうことをやっていく中で、ちょっとバリアが下がっていって、
うん、
で、なんか販売の話を自然になんか延長で話せるみたいな話なのかなと思うんで、はい、ただまあ、それを何サイクルか自分の中でやってると、あ、そうか、こうすればうまくいけるんだ、みたいな、勝ちパターンじゃないけど、
はい、
はい、最初に生産者さんに見知らぬ人が集まって、じゃあ、誰にどう売るか割り当て決めようかみたいなしたら、絶対うまくいかないはずなんだけど、はい、最初にそうじゃなくて、いや、これ、何この落ち葉めっちゃいいやん。これどこから取ってきた、
はい、
これ何どこみたいな。そういう話から入ると、もうなんていうか最初のお天気の話するとかと近くて、
挨拶みたいな。
生産者同士で、やっぱなんかこう、ちゃんと、あ、こいつは生産者だなって分かる、符号じゃないけど、
はいはい、
で、単位何、何これ、ちなみにリンとか何入れてんのとか、なんかやっぱりあるんですよ。
はい、
だったら絶対必要だけど、はい、普通の人には全然分かんないかもしれないけど、ここはいいとこついてるみたいな。
はい、
でそこで一回心許した相手って結構強くて、
確かに。
で、大体そういう仲間が数人いれば、はい、なんていうか、 まあ、この、今僕がその後後に変更っていう組織を作っている会社を一緒に作ったんですけど、はいはい、その時も、やっぱ1年ぐらいはこう、しょうもないバカ話したり、なんか一緒にじゃあ唐辛子の飴作ろうかとか。
唐辛子の飴
唐辛子の飴はね、ハバネロキャンディーみたいな。
ああ、そういうことですか。
いたずらみたいに、みんなでこれ面白いかなとかやったりしながら、
はい、
んで、じゃあその延長で、やっぱり流通の仕組みやろうと思うけど、みたいなんで、なんかやっぱ本音で言って、でもこのデリカシーっていうかお互いの距離は測ってみたいなのの、距離感をやっぱ測るのに、なんか何にもないとかいけないそれって、はい、じゃあみんなやりましょうってならなくて、
そうですね。
行き着いて、その自分たちのやってることが分かってきて、っていうのは、やっぱ書けないプロセスっていうか、なんかそういうことなのかなと思ったりします。
はい、
だからなんかでも狙ってやれるかっていうと、でもやっぱなんか体が反応するっていうか、まあ最初はその伊賀だけとか、グループ、まあもっと言えば最初はその生産者グループだけ。
はい、
そこから伊賀地域全体で、今去年一昨年とかまではその京都の方の広域の生産者の仲間とか、はいはい、
あ、そうなんですね。
そういう、まあいろんなスケールのいろんな生産者さんたちと関わるんですけど、はいはい、やっぱりそのスッと入れる入り方っていうか、
はいはい、
やっぱもう日頃生産者自分がやってた時に頭悩ましてる悩みみたいなのもあって、
はい、
で、こいつも多分やってるんだろうな、みたいな、あ、わかるわかるみたいなとこからシュッと入った時って、
はい、
やっぱもうなんかね、違うんですよね。生産者仲間っていうのは、パッと見た時って競争相手でもあるけど、はい、同時に、あ、同じ存在だって匂いみたいなのがあって、
で
買いに来る連中と、生産者仲間の感じるものって、
はい、
多分そこを割と早い段階で選別してんじゃないかな、みたいな。
そうなんですね。
なんか、とはいえ、まあじゃあ、だからといって、まあ多様な人じゃないけど、
はい、
売る人生産者って線を引いちゃうつもりもないんだけど、
はいはい、
でもどうしてもその、売り買いの関係って、どうしても力関係発生しやすいじゃないですか。なんかそこを一回こう、武装を解くじゃないけど、
はい、
とりあえずそこに一回立って、フラットのところに立って、それでもう一回ちょっと冷静な視点で心も落ち着けながら、そのお金の話もするみたいな方が、なんかうまくいくんだな、みたいな。
すごいな。
そういうことが経験的にあった、みたいな感じかな。それを今は割とパターン化されてきたんで、ロジックで、ファシリテーションの自分の中ではなんかアジェンダに、そうじゃないとうまくいかないみたいなパターン化されてやってる感じはしますけど。
なるほど。なんかそこに多分目を向けてる人っているはいると思うんですけど、実際それを改善しようというか、もうちょっといい関係、もうちょっと有機的な関係にしようっていうふうに実際に、なんか行動に起こせるっていうのがまずすごいなと思って。
ああ、でもこの辺って多分今日の話のもしかしたらね、すごく重要なところになるのかもわからないですけど、はいはい、あの、当事者なのか、サポーターなのかっていうのは意味がやっぱり全然違う、と僕は思っていて、はいはい、で、なんかやっぱ当事者、例えば村の人、昔の日本の古くからの村の人とかでもそうだけど、
はいはい、
村の中の人と村の外の人って違うじゃないですか。
そうですね、
村の中の人はお互いすげえもうなんていうか何が何、子供の頃からどういう悪さして、
はい、
何やってまでお互い知り合って、もうなんかもう嫌も好きも全部分かった上で付き合いながら、
はいはい、
それでもまあ顔つき合わせながら日々来てる人たちと、まあでも外から来た商人となんかじゃあトレードの話みたいなのと、はい、やっぱもう明らかに距離の取り方違う。でそこまで行かなくても、やっぱその生産者と買ってくれる人みたいな、はい、そのお金のバーが持ち込まれちゃうのと、そのそうじゃない、一応なんか暮らしを嫌でも付き合いながら、一緒に暮らしをそれぞれしょうがない、はい、作っていくしかない、共に生きてる人みたいなのって、なんか違う、はい。で、多分本当は、その売る人も買う人も、で逆にこれをひっくり返してもそうで、
はい、
買う側の人でも、本当に自分が一回生産をやってから買ってくれてる人とかってわかるけど、もう、花からビジネス作るために、そういう、その、生産者の気持ちはどうや、だいたいね、これ見分け方すごい簡単で、
はい、
あの、八百屋さん、これ変な話になっちゃうけど、はい、八百屋さんと会った時に、生産者さんとか言うやつはもう完全に最初からアウトですね。
あ、そうなんですね。
他人事なんで、生産者のバカ、あいつらが、こういうこと考えてやがるからっていう、八百屋と僕はだいたい付き合います。
なるほど。
わかってるから、みたいな。意外と裏腹で、その、なんかその辺が、本音のところ。
なるほど。
はい、
そうね、あの、そう、八百屋さんとの付き合い方と、生産者同士の付き合い方って、
はい、
見え方は多分八百屋と生産者喋ってる時ってすげえフレンドリーで、なんか感じだけど、はい、生産者同士喋ってる時ってお前ら大丈夫かみたいな感じだけど、実際のそのリアリティは意外と関係の形違うっていうか、はい、で、その、なんていうのかな、 表層と本音の部分みたいな、はい。やっぱ本音で作らないと、ちゃんとした仕組みって、はい、なんか作れない部分ってあると思うんですよね。でも、かといって、その、セクショナリズムじゃないけど、どっちかに完全に立っちゃうと、やっぱりなんか相手をどうダマくらかすかとか倒すかみたいな話になりやすくて、やっぱなんか行ったり来たりっていうのは実はすごく本当の全体のシステムを作ろうと思ったら大事だなと思って、はい、まあそれはなんか僕自身が最初は生産やってたけど、その生産だけじゃなんか解けない問題がすごいいっぱいあって、じゃあ、なんか流通のことも考えなきゃってやり始めて、まあ、それしかも結構深入りしてって、後から分かるようになったことってすごくいっぱいあるんですけど、どっちでもなく両方橋渡ししてる人っていうのが、まあね、それぞれ違う、八百屋の側は八百屋の側同士だったら喋れる。生産者だったら生産者同士で喋れる。でもそのブリッジするというかね、はい、橋渡しする役割みたいなのが、意外とまあ僕の場合なんか向いてたというか、多分なんかその辺もあるのかなとは思いますけどね。
はい。さっき出てきた変更の話をちょっと聞いてみたいんですけれども、
はい、
どういうことをやっている会社なんですか？
はい。多分、設立当初と今やっていることってそれなりにこう、ピボットっていうか、
はい、
そのずらしてきた部分があると思うんですけど、はい、設立した当初はどちらかっていうと地域のメンバーの生産者のものをどうやって売っていこうかっていうようなことを考えて立ち上げた会社で、はい、まあそのみんなに出資してもらって一緒に始めた部分もあるので、
そうなんですね、はい、
まあそういう形で立ち上がっていったんですけど、まあやってみて分かったのが、はい、産地で生産者のものを集めて、まあいわゆる卸売りですよね。
そうですね。
これやることのすげえ大変さみたいなのがやって分かるみたいな、はいはい、なんか卸売りとかしてるやつってなんていうか、ブローカーみたいな感じでなんかお金抜いてるだけだろうって思うけど、すごい情報センターっていうか、そのやり始めてみたら、その多分自分たちのものを集めて売るだけだろうって思ってても、はい、そんなマッチングってうまくいかなくて、
はい、
絶えずいろんな人に情報を収集し続けて、その情報を頭の中にデータベース作っておいて、あ、じゃあこことここがマッチするっていうのをずっと気を伺いながら、
なるほど、
やるみたいな。
例えばどういう情報ですか？そこに
入って。例えば、3月27日からキャベツ出ます。でも4月の5日で終わりますとかっていうのが、はいはい、もうありとあらゆる生産者のありとあらゆる作物で、で、八百屋からは好き勝手に、
はい、
この日にイベントあるからこれ欲しいんだけどっていうのが、はい、まあ、どんどんどんどん来るわけじゃないですか、はい。で、それをうまくマッチングしていく。
はい、
そういう作業が、で、まあそれだけじゃなくて物流の話もあって、
はい、
例えば、田舎だと結構その、農家とうちの事務所と走るだけでも、そう。だから、生産者の情報なり、八百屋さん、はい、まあ、っていうか、卸なんで、相手先のスーパーさんとか飲食店さんとか、はい、そういうところの、いろんな雑談の中で出てくるような細かい、こう、鍵になりそうなもの
を、
拾い集めて、情報集めとくのの他に、
はい、
まあ、物流の話でいくと、はい、田舎の方だと、どうしてもちょっとうちから生産者のところに走るっていうだけでも、行って帰って1時間とか平気だったりするわけですよね。
そうですよね。
はい、1時間走って軽トラに一箱積んで帰ってくるとかありえないわけですよ。はい、そうすると、誰々さんが何時に作業終わるから、そこに行ってほしいとか、で、地図的にも、どことどことどこ行ったら一番早いとか、
はい、
もうそういうのいつもパズルみたいに。
うわ、すごい。
田舎であればあるほど、東京だったらみんな密集してるからいいじゃないですか。
はい。
それが、ちゃんと荷物が集まって、一台走って、ペイできるぐらい荷物いっぱいになるタイミングはどこかとか。
うわ、すごい。
それで、誰々さんのは何時だけど、誰々さん子供に迎えなきゃいけないから3時だったらもうダメとか、
はい、
それを全部、
細かい話を
書き込んどいて、それで、売り買いとロジスティックを全部合わせていくわけですよね。
はい、
でこれなかなかハイレベルのゲームで、
はい、
これは、あとね、僕らやってるのが、その、大きいシステムって実はすごい楽で、
はい、
大きい農協さんが大きい市場に売って、スーパーイオンさんに売るっていうのは、
はい、
割と、もう多少のやつはもうゴミだから捨てちゃって、大きいロットは安定して流れてくれるんですよね。
はいはい、
ところが僕らは30個のキャベツとかっていうと、はい、ごめん3個足らなかったとか、そういうのすごい頻繁にあって、
はい、
これを例えば全部手書きの納品書で、
見積もり
出して、納品出して、請求出して、しかも全部手でパソコンとかに最後打ってとかってやってたら、はい、もう本当に手間仕事なんですよ。受発注から物流の手配から。
本当ですね。
なので、これはちゃんとスマートな仕組み作んないと、これは無理やろ、みたいな。 で、変更では、僕ら最初4人ぐらいスタッフを雇って、
はい、
すげえ僕借金確定に作っちゃいましたけど、
そうですね、
その4人ぐらいで、えっちらおっちら回しているのを、はい、毎年毎年全部一生懸命システム化していって、はいはい、どうやったらマシになるかみたいなことをやって、はい、今実際上1人ぐらいでほぼ回しているので、劇的にコストは下げたんですけど、
はい、
それでも、多分東京に普通で働いてるサラリーマンの3分の1ぐらいしかお給料にならないレベル。
わあ、でもすごいな。
田舎で農産物扱うってやっぱそのぐらいハードル高くて、で、多分、今その変更っていうのは、なんというかそのための、人見悟空って言ったら言い過ぎかもしれないけど、はい、何をやったらどうなるのかっていうのの実験みたいな感じ。まあ最初はね、もっと簡単に考えてたんで、
はい、
いや、これやったらもうキラキラでイガでなんか突き抜けるわと思ってたけど、はい、やってるうちに、いや、これすげえもっと深い構造的な問題があるっていうのが分かってきて、はい、じゃあちょっとこれはちゃんとそれに取り組もうってことで、まあ、システム開発ですよね。田舎の変な八百屋にしては異常な額のコストをかけて、まあ、システムを自分たち、普通外に出したら1000万とか言われるやつを自分たちが必死で
コーディングを、はい、すごいな
覚えてみたいな感じでやってみたいなのが、後半の変更というか、
はい、
最初はとにかく集めて売りゃいいじゃん、そんなに大したことねえよとか思ってたけど、はい、いや、これ無理ゲーやと思って、途中からは、よし、もう腹を決めた、システム作るみたいな感じで。
すごい。もうそれ言えるのがまずすごいです
よ。システム作るために物を動かし続けるみたいになって、で、結局だけど、それだとやっぱり田舎のままだけではいけないので、
はいはい、
で、その後結局、伊賀だけじゃなくて、まあ、京都の方で、
はい、
同じようなことを同じようなテーマでやってる生産者さんとか、山田さんがいたんで、はいはい、そこら辺とだんだん組む形で、自分たちの仕組みを活かしてもらおうということで、その突っ込んできたものを、まあ、そういう京都の、まあ、オーガニックっぽい人たちが、はい、生産したり、輸出してるものを、どうやったら、例えばね、京都って、そのちっちゃい八百屋さんが自分で、ちっちゃい生産者さんの集荷して、お客さんに配ってるみたいな、
はいは
い、いわゆる、なんていうのかな、産直的な CSA と思うんですけど、はい、そういう八百屋さんが結構いるんですけど、
はい、
その人たちが、八百屋さんの側から見たら、すごい思いを込めて、一軒一軒のお客さんもあって、一軒一軒お客さん
も思い込めてみたいな。
ちょっと視点変えると、
はい、
ある生産者さんから見ると、あ、坂本寿来たわ、あ、アスカさん来たわ、とかって、はいはい、ある八百屋さんが、なんか一日3軒4軒みんな取りに来るわけですよ。お前らバカじゃねえか。いや、これ一緒に回らなあかんやろみたいな話になって、でもそもそも情報が何にも共有されてないから、そこはやっぱりさっき言った田舎の問題と同じで、
はい、
どういう形でそれぞれの情報を共有していって、その最適なルートを作れるかとかっていうのは、はい、やらなきゃこれあかんよなっていうことで、まあ、伊賀でやってた取り組みをスケールアップして、
はい、
もうちょっと広域でやれそうなところがあったんで、
はい、
そこに一緒にジョインする形で、取り組んできたのがこの3、4年ぐらい、
はい、ちょ
っと
や
ってきたことになります、ね。
それ自体のきっかけっていうのはもともとこう、おろしてる先とかで知り合った方にやってくれないかみたいな感じ
で。まあ、そうですね。それもありますし、なんか僕らがやろうとしてたことに近いことを、武器も何も竹槍しかないくせに始めた子がいて、じゃあ
お前、すごい、
それ、方向はいいけど、多分君知恵が何もなさそうだから、ちょっと俺一緒にやろうわ、みたいな感じで、
ま
あ、勝手にねじ込んでジョインしに行ったみたいな、
はい。アドバイザーみたいな感じ
で。うん、そうですね。で、まあ、その雑用仕事みたいなこっちがやるからということで、はい、一緒に入っていって、まあ、お手伝いしてっていうか、まあ、そこまでに、なんていうか、まあ、最初無理ゲーだなと思いながらやってきたシステムのノウハウみたいなのあったんで、
はいはい、
これも使って一緒にやっていこうみたいな形で入っていったような感じで、で、まあ、結果的にそれがその京都市内からまあ2時間ぐらいのその日本海の方まで京都府って長いんで、
そうですよね。
あの辺で野菜作ってる人とかから何軒か集めてきて、はい、市内の何軒かの八百屋さんのところに届けるみたいな。
ああ、すごい。
まあ、実際には僕らも伊賀でやってるそのことも近いんだけど、
はい
はい、ただその僕らの今伊賀、っていうところはその田舎なんで、
はいはい、
買う人はあんまりいないわけですよね。だけど京都のプロジェクトは買う人と田舎の方の人とか一緒に入ってるプロジェクトだったんで、はい、ちょっと僕としてはなんていうかその最初の頃のその東京のハンバーグ会社さんに言われただけ作るっていうよりは、
はい、
ちょっとちっちゃい八百屋さんと生産者さんがどうやったら全体の流通の形がうまくいくんだろうみたいな一緒に考えるっていう話になってきたんで、
はい、
あ、これはやりがいあるなと思ってちょっとのめり込みすぎた部分もあるけど入っていって、
はい、
自分たちのやってきたことをここに活かせると思って、この数年はちょっと一緒にやってきたり、は
い、
なんかも知ってましたね。
すごいですね。京都のそのシチュエーションっていうのは結構伊賀と大きく違いましたか？なんかここ全然違うなみたいな、
あの
違ったりとか。
そうですね。この辺は僕 が、最初はこの変更で始めてきたときは、ここは産地なので、
はい、
生産者がどうグループ組んでっていう形だったんですよね。はい、ところが、京都の時のムーブメントは、どちらかというと最初、八百屋さんから始まって、
はい、
そのみんなでそれぞれ取り行くのバカっぽくないみたいな話から、じゃあ、誰かが一緒に取り行ったらええやっていうのを、はい、まあちょっと一人の子が言い出して、で、じゃあ俺やるからみたいなことで始まってるので、なんかその生産者のサバイバルっていうよりは、なんか物流コスト重すぎるからちょっと安くするために誰かまとめてよみたいな、そういう話で動き始めた経緯があるので、ちょっとだからその産地側と消費地側と、
確かに。
そのどちらかというと京都の方の動きは消費地側から始まった動きだったんですよね。はい、でもただその消費地からだけで動き始めちゃうと、なんか面白くないなと思って、僕の方はそこに生産者側との動きも一緒にガッチャンコして考えたら、全体のディストリビューション、まあ流通の話になるのかなと思って、まあちょっとそこに自分のやってきたシステムのノウハウをこうグレードアップさせる形で一緒に考える。
生産者のその事情というか、そのいろんなやってることがわかるから、それをこう京都の方に。
そうですね。で、実際その僕も伊賀でいろいろやってきたけど、これも田舎で伊賀だけでやってるだけじゃ解けない問題だったんですよ。
はい。あ、そうなんですね。
やっぱりどっかで買う人も一緒に入ってきてもらって考えていかなきゃいけない問題だなと思ってたんで、まあそういう意味では、あ、なんかちょっと意識の高い人が入ってきてできるなと思ったんで、まあちょっとそういう動きに関わる。終わりに行ったと。
そういうことなんですね。
こともしてきましたね。
うん、なんかお話を伺ってると、やっぱりこう、本当にただ売り買いっていうビジネスを成立させるじゃなくって、その参加してる人たちがちゃんとこう信頼し合って、ある種の共同体というか、そういうものをちゃんと大事にしていかないといけないなっていうのをすごい感じるんですけど、それってこう、どこから、森山さんの中からそれどこから来てるんですか？なぜそれを重要だと思い始めたのかとか。
ああ、なるほど。そうですね。なんていうか、僕の場合はむしろ、はい、途中から思い始めたというよりは、
はい、
最初からなんか、あの、はい、会社辞めた頃とかからも含めて、
はい、
根底になんか、やっぱり先に自分がどうしようとかっていうよりは、なんか全体がうまく回ってる方がいいな、みたいなのが、
はいはい、
なんでしょうね、これ。よくわかんない。差が、みたいな感じだったかわかんないけど、はいはい、なんか、そっちの方が、なんか、大事だったような感じがあって、もともと農業を始めようとか、有機農業をやろうとかって、はい、ダメロードじゃないですか。お金もお金そうもないし、なんか大変そうなの分かってるのに、みた
いな、はい。
でもなんでそれやるのって言った時に、まあ最初もちょっと言ってましたけど、はい、まあエネルギーとかの話も言ったけど、その、
はい、
やっぱり自分も健全でしっくり生きてるし、それが全体としてもみんなでその、エネルギーの問題にしても、環境の問題にしても、どうやったらみんながうまく、
はい、
その、回っていくのかっていうのが、はい、一人では答え出せないですけどね。ただその、なんかそこをしようという意志みたいなのが、
はい、
なんか、ある方がいいなっていうのはずっと思ってて、でなんか農業の世界のがそういうのが近いんじゃないかなと思って入ってきたようなところがあるので、だからちょっと今話少し外れちゃいましたけど、はい、なんかやっぱり単純に自分が物作って自分のそれだけ売れりゃいいやっていう先にはなんかあんまり、実は明るいもんないというか、やばいじゃねえみたいな感覚が、やっぱあるんですよね、はい。で、それが何っていうのを自分なりに、まあ、もがきながら説明しようとしてるようなところもあるのかなと思うんですけど、
はい。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。次回は村山さんのインタビューの後編をお届けします。我々を結びつけるものとは何か、What are the ties that bind us? をテーマに、村山さんの哲学を紐解いていきます。ぜひお聞きください。なお、ポッドキャストに取り上げてほしいテーマや質問がございましたら、mirai.no.hyakusho@gmail.com にお寄せください。この番組の音楽は富裕層、制作は未来の百姓計画グループ、提供は福永真由美研究室、そして司会は別所茜がお送りしました。皆様、ご清聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。